藤沢歴史探訪のコーナー、1週目、2週目、3週目は遊行寺宝物館の館長でいらっしゃいます遠山さんにお話を伺ってきたんですけれども、伺ってきた展示会と合わせて展示会が行われている市民ギャラリーの様子について、今週、来週と郷土歴史家の新井さんに伺っていきます。新井さん、今週、そして来週とお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
新井です。よろしくお願いいたします。
さあ、新井さん、市民ギャラリーでまたまたちょっと貴重な展示会が行われているということなんですけれども、はい、まず市民ギャラリー、皆さんご存知だと思うんですけれども、実は移動しているということで、最初に市民ギャラリーの場所を教えてください。
はい。市民ギャラリーはですね、場所が移動しまして、はい、7月1日にオープンしたんですけれども、藤沢駅南口の小田急湘南ゲートの6階、ここがですね、全体のフロアがですね、南市民図書館になってるんですね。そこに併設されている藤沢市民ギャラリー。その常設展示室で今遊行寺宝物館と連携している展示会をやってるんですね。
とっても綺麗になって、ね、見やすい市民ギャラリーとなっていますけれども、7月1日にオープンというふうにお話も今伺ってご紹介していただいたんですが、はい、新井さん、この時に何かまた特別展などはされたんでしょうか。
そうですね、オープニングの記念展覧会っていう感じでですね、はい、春夏秋冬の四季のですね、農作業を一枚の屏風でまとめた四季工作図っていうんですが、その屏風の展覧会をやったんですね。で、今回の今やってる展覧会がその第2弾にあたるわけです。
またなんかちょっと面白い展示会をね、されたんだなっていうことと、はい、ちょっと見たかったなとね、見てない方は思ったかもしれませんけれども、早速今やっている展示会についてご紹介していただこうと思うんですが、その1週目、2週目、3週目と遊行寺宝物館で行われている新教と自習ということで、その3週にわたって遠山館長にですね、ご紹介していただいてきたんですが、それにこうタイアップする形で合わせて、この市民ギャラリーで、一遍聖絵を開くという展示会を行われているということなんですが、これどういった内容になっているのか、新井さん教えてください。
は
い、
今回ですね、遊行寺の宝物館で新教と自習展をやってるんですね。で、あそこも目玉が展示物として一遍聖絵が上がってたと思うんですが、国宝です。その実はレプリカをですね、藤沢市が制作して所蔵しているものですから、合わせてこちらの方ではレプリカを展示して、場面場面が少し違いますから、違う場面が両方行っていただくと見えるって、そういう感じでタイアップ展示をやってるんですね。
面白い企画ですね。
はい。遊行寺、宝物館の遊行寺は、まあ、正式名称は正常工事というんですが、皆さんご承知の通り、自習の総本山でして、で、その一辺が自習の開祖ですから、その開祖の伝記を描いた一辺聖絵、それを展示してるんですね。そのレプリカをですね。で、これは何も一辺の伝記に限らずですね、鎌倉時代の一辺が日本列島あちこち行ってるもんですから、あちこちの場面が描かれているんで、鎌倉時代の日本の様子を伝えた貴重な絵巻物なんですね。で、全部で全12巻ございまして、市民ギャラリーの方も狭いものですから、1回にですね、4巻ぐらいしか展示できないんですよ。ですから全12巻を4期に分けて展示しまして、1回で4巻展示できます。で、四死16場面合計で16場面を展示するんですね。で、今、現在開催中が、その4期のうちの第3期目に当たるんですが、で、全体的な日程はですね、遊行寺の宝物館と終わりが同じになっておりまして、11月10日の日曜日まで、市民ギャラリーの方では現在第3期の展示会なんですが、その展示部分は10月27日の日曜日までが第3期っていう感じになってます。
もう新井さん第3期まで行っちゃってるんですね。
そうなんですか。1期2期はねちょっと終わっちゃったんですよね。残念ですが、はい、
残念だなと思ってしまったんですけれども、はい、でもまだ第3期第4期とあるということでね、はい、ぜひ皆さん第3期第4期見逃さないようにしていただきたいんですが、今行っているその第3期、新井さん、どんなところが見どころになってますか。
4巻ずつ展示してますから、第3期はですね、牧さんの紀伊の熊野の場面、それから牧6の駿河の富士山と富士川の場面、牧7の京都の四条京極の場面、牧11の淡路島の静木神社、そういう神社の場面なんですね。そこを挙げておりまして、どういう内容かと言いますと、まず熊野は一辺がお札を配るんですけど、相手がそのお札を信じようが信じまいが、南無阿弥陀仏のお札を配るんだってことをですね、熊野権現、これ阿弥陀仏の化身なんですけれども、熊野は熊野権現に悟されて場面が描かれてるんですね。で、これは自習の成立の霊地が熊野って形になって、そこの部分が大きく取り上げられているわけです。で、まあ、熊野って言いますと、熊野古道、世界遺産にもなってますよね。 その熊野古道ですとか新宮とか本宮の神社、そして滝で有名な那智の滝なんかが描かれてまして、ぜひ見ていただきたいのは、なかなか気がつかないんですが、那智の滝の上にね、馬がいるんですよ。これ観音の化身なんですが、こんなところに馬がいるんだなぁなんてことをよく見ると気づかれるんじゃないかなと思います。
ちょっとポイントですね。
はい。わかるようにですね、なんかピックアップして、ここだよって感じにはなってますんで、ぜひそこを見てほしいなと。まあもちろん、熊野全体を見てほしいんですが、ちょっと言わないと気がつかないかもしれませんので、あえてお話ししました。それから、東海道の静岡の富士川なんですが、一辺はですね、鎌倉から片瀬、富士山の片瀬に来まして、三嶋大社、そして東海道をずっと京都の方へ上がっていくんですね。登っていきます。その途中で富士川を通るんですね。で、富士川って急流で有名なので橋が架けられないんですね。で、そこでですね、橋の代わりに船をたくさんつないで船橋っていう言葉になるんですが、橋の代わりにすると、そういったものが描かれてるんですね。それからですね、その背景に富士山が描かれていると。これもなかなかですね、当時のあの橋の架け方を一つわかる面白い資料です。それから京都の四条、四条の京極って今でも繁華街として有名なところですが、四条の京極にですね、釈迦堂というのがありまして、そこに一辺が、一行がついて入っていくんですね。とそれをめがけて人々がみんな一辺が来たって集まっていくと、そういう群衆の様子ですね。都の人々にぎわっている、それから当時の人、わーっと人が集まっている喧騒の、そうした場面が描かれております。それからですね、淡路の静木神社は淡路島にある神社でして、これは一辺が多くの信者に囲まれて、南無阿弥陀仏という六字の名号を書いている、そういった場面が描かれている部分です。それぞれ面白いシーンですので、はい、ぜひとも堪能してほしいですね。
ね、そうですね。今もうお話伺っただけで、なんか見たかのような、こうですね、ポイントがすごくわかりやすく、新井さんだなといったポイントをですね、いただけましたので、ぜひ参考にして見ていただきたいと思います。こういったことをちょこっとでも、こうやって教えていただくと、やっぱり何もわかんないで見るより、よっぽどね、面白いなと思いますしね、興味を持って見られるなと思うんですけれども、そういったお話を聞ける機会って、新井さんありますか？
実はもう終わってしまって、たらのものあるんですけれども、はい、講演会やシンポジウムやギャラリートークなどを合わせてやってるんですね。それでまあこれからのお話だけしときますと、はい、11月の2日の土曜日に会場の脇にですね、会議室があるんです、市民ギャラリーの。そこで11時と2時にギャラリートークっていう形で、私が少し実際に展示会場でお話をさせていただきたいなと思ってます。30分ぐらいですかね。当日来ていただければいいのかなと思ってます。
お申し込みは特に、
申し込みなしで当日来てください。はい。それからもう一つ、もっと大きい形では、昔の労働会館、今 F プレイスっていう名前になってるんですが、新しくなってますね。そこでですね、11月7日の木曜日に、これちょっと平日で時間帯がですね、夕方の午後6時半から8時になるんですが、遊行寺宝物館の遠山館長にですね、一辺肘絵と縁起への世界という形でご講演をお願いしてあるんですね。これ同じ内容をですね、9月16日にもやったんですが、もう満員になっちゃいまして、多くの方ちょっとお断りして入れなかった方多いんで、館長にお願いして追加講演って形でやることになりました。で、定員は200名あれば平気だと思うんですけどね。で、当日受付でもちろん無料ですので、で、9月16日に来られた方もですね、少し話は変わってるそうですので、ぜひとも2度目来てもいいんじゃないかなと思います。ぜひこれはお越しいただければ。当日で結構です。はい。
どちらも申し込みなしでお時間を空けていただいて、当日その会場にお越しいただければということに、ね、なっているということですね。もうぜひこういった講演会とかギャラリートークなどを聞いて、正しい知識と、そして興味をもっともっとね、合わせて聞いていただくとですね、とっても楽しい時間になると思いますのでね、ぜひ皆さん足を運びいただきたいと思います。追加講演ということで、富山館長ももう本当に大人気の講演会となっておりますので、足を運びいただきたいと思います。ということで、今週、そして来週とですね、市民ギャラリーで行われている展示会について、新井さんにお話を伺っていきます。また来週もこの分かりやすく、そして最終の第4期の、ね、情報もいただいてまいりたいと思いますので、ぜひ皆さん来週もお聞きいただきたいと思います。今週は、郷土歴史家の新井さんにお話を伺いました。新井さん、ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いします。